ある宣教師が東京の郊外を歩いていると、一人の男性が太陽に手を合わせて拝んでいました。それでこの宣教師は尋ねました。どうして太陽を拝んでいるんですか？するとこの男性は答えました。だって太陽のおかげで私たちは生きることができるんじゃないですか。太陽の光と熱がなければ人間は死んでしまいますよ。だからこうしてありがたい太陽を私は毎日拝んでいるんですと答えました。でそこで宣教師はこう尋ねました。ではお尋ねしますが、あなたが冬のとても寒い日に友達の家を訪ねてストーブを出してくれたとしましょう。ストーブに当たって温まったら、あなたはそのストーブの火に向かって手を合わせて拝みますか？するとこの男性は、そんなことするわけないでしょう。火に向かってお礼なんかしませんよ。では誰にお礼を言いますか？それはもちろんストーブを出してくれた友達です。そうでしょ、ストーブの火はありがたいけれども、お礼はお友達にするでしょう。それと同じように、太陽はありがたいですが、お礼は太陽にするのではなくて、太陽を作られた神様にするものではないですか。神様に感謝を捧げるべきではないですかって。なかなかうまいこと言うなと思います。昔から日本をはじめ世界中にこの太陽を拝む人たちがいます。聖書が書かれた古代オリエントの文化圏においてもそうでした。太陽や月はしばしば中心的な神とされ、星は人間の運命を支配していると考えられていました。創世記はそのような文化圏の中で書かれました。そしてこれらの天体は神ではなくて、神様の創造の御業、神様によって作られた被造物であるということを明確に宣言してきます。今朝のメッセージは、天地創造の第4日目、太陽と月と星が作られた時の物語から学びたいと思っています。で前回は植物の創造でした。神様の創造の技におけるこの命の神秘、命の凄さというものに私たちは触れました。で今度は私たちが宇宙を見上げるときに、神様の創造の無限の広さに圧倒されることになります。子供たちにも今話しましたが、この宇宙は広がり続けています。その星をすべて数えることなど到底できません。我々が住んでいるこの太陽系銀河でさえ2000億の星があります。星の塊が銀河って言いますよね。その銀河がいくつか集まってまた一つの塊を作っていきます。星団とかって言いますよね。そしてまたその塊がいくつもあります。で全部望遠鏡がどんどんどんどんいいものが発見されたら、また新しい星が発見される。限りがない星たち。だから私たちはこの宇宙を見上げるときに、神様の無限の広さを感じるんです。そこに神の永遠性を感じるという人もいるでしょう。それは自然なことです。宇宙は
私たちに神様の御手の技を明かしてしているからです。でしかしそれでも聖書はこの天体の創造を3日目の植物の創造と5日目の鳥や魚あるいは6日目の動物の創造の間に置いて、主なる神様の目には植物や動物と同列のものだということを示してきます。これは太陽や月や星を特別な神的なものとして神様のように崇めたり、それらが人間の生活に幸福であれ災いであれ影響を及ぼしているとするような考え方をしないようにということなのかもしれません。小さな一粒の種からやがて大きな木々や美しい花々が咲き乱れるのを見て、そこに神様が創造された命の凄さと神秘に触れることができるように、第4日目に創造された太陽と月と星を見て、私たちは広大な宇宙、そして神様のその創造の技に圧倒されていく、神様の偉大さ無限さが分かっていくようになっていくのであります。そして聖書を注意深く読み進めていきますと、そこにはさらに深い神様の人類に対するメッセージが込められていることに気づかされます。その天体の中に込められた神様のメッセージとは何か、それをこれからご一緒に、考えてみたいと思っています。それではもう一度、聖書朗読していただきました創世記の第一章の14節から19節までをお読みしたいと思います。神は言われた。天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって、地を照らせ。そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれを天の大空に置いて、地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった第四の日である、ね、神様は天地創造の第4日目に太陽や月や星などを作られたと書いてあります。でこの天体の創造にはいくつかの意味と目的があります。でまずそれは光と闇を分けるということ、昼と夜とを区別するということでありました。でこの光と闇は霊的な解釈では善と悪を象徴し、聖書の大きな中心テーマになっています。でご存知の通り、光と闇を分けたっていうのは天地創造において第一日目の技でした。もう一度見てみましょうか。創世記の第一章の一番最初、創世記の第一章の3節4節、まあ、5節、神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、夜を夜と闇を夜と呼ばれた。これ第一日目でした。つまり第一日目にすでに神は光を生じさせられて、そして闇と光、昼と夜を分けられたって書いてあります。なのになぜ4日目にまた同じことが書かれてあるのでしょうか。まあ素朴な疑問が当然起こります。でもよくよくこの2つ1日目の出来事と4日目の出来事を比較してみますと、4日目に
1日目にはなかったことがいくつか書かれてあることに気づかされます。そこが一つのポイントになっていきます。で、一つ目にそれは、4日目に太陽や月や星を作り、それに光を委ねられたということです。第1日目は漠然と光が生じたとしか書いてないんです。その光が何であれ、どういう状態で輝いているのか書いてません。しかし4日目にこの光は太陽のもとに、そして月と星のもとに集約していきます。神は光を太陽と月と星に委ねられたということ、漠然と光があるのではなくて、昼を太陽に、夜を月と星に納めさせたと書いてある。ここがポイントだと思いますね。このように表現されることによって皆さんは何を感じるでしょうか。私はこう感じます。それまでは混沌とした闇と闇に覆われた最初の世界に、まずまあ神様は光を生じさせて闇を追い払ってくださいましたけれども、まだなんとなく無秩序なんですよね。それに対して4日目に光を太陽に、月に、星に納めさせることによって、神はこの宇宙に秩序を生まれさせようとしているのではないかと。それを物語るように、太陽と月と星は季節の印となり、日や年の印となるというふうに書かれてあります。まあ当たり前のことなんですけどね、別に何も不思議なことを言ってるわけじゃないです。太陽と月と星が作られることによって、まあ、特に太陽と月ですけど、私たちの生活にリズムが生まれました。一日のリズム、一ヶ月のリズム、一年のリズムです。私たちは神様の4日目の創造の技として生まれたリズムに従って生きているわけです。そのリズムは決して狂うことはありません。恐ろしいまでに秩序正しく時を刻んでいきます。時々太陽の、地球のスピードが速くなったりとか、月が回るのが遅くなったりなんてしないわけです。神様は秩序の神ですね。時の流れというのは川の流れのようにただ流れていくのではない、区切りがあるんです。例えば文章を書くときにでも、だらだらと書くよりは途中に句読点を入れ、区切りをつけ、文節をがついている方が分かりやすいように、時の流れにも日、月、年という句読点、区切りをつけて、神様は私たちの暮らしの中にリズムを作り、生活にメリハリを与えてくれます。また文章を書く人なら誰でもそうだと思うのですが、なぜ句読点を入れるのかというと、それは読みやすくさせるためです。読み手のことを考えて句読点を入れていきます。神様が生活にリズムを与えてくださるのもこれと同じかもしれません。つまり私たちが生活しやすいようにという、配慮なのだろうと思います。ですからこのリズムに合わせて生きるということは私たちにとって良いことなんです。逆にこのリズムに逆らうように生活することは体に良くないということです。まあ現代人はこのリズムが狂うような生活をしているために、ストレスもたまるし、疲れもたまるし、病気になりやすくて弱くなっています。本来神様が人間のために考えて与えてくださったリズムで本当は生きるのがベストなんですよね。また 日本において季節の印というのは昔から農業と密接に関係してきました。3月4月になれば稲代作りが始まり、5月6月頃には田植えが始まる、9月10月には刈り入れ、そうした農作業の節目にはさまざまな祭事祭りごとを組み入れて、本当の神様がわからないのでいろいろなものを神様にして願い事や感謝を捧げてきました。お正月の行事から秋の収穫祭に至るまで、本当に多くの年中行事が農業とつながっています。これは考えてみると、私たちが生きていくということと季節のリズムは切っても切れない関係として位置づけられてきたということなんです。農業っていうのはつまり私たちが生きるっていうことです。で、そういうことを考えていきますとね、4日目に太陽と月と星が創造されて季節や時の流れが生まれたということは、私たちが生きていくことと直結しているがゆえに、日々私たちの目を創造主なる神へ向けるためだったのではないか、そういう目的もあるのではないかと感じるんです。植物を通して神様の偉大なるこの創造の技、命の凄さを見て、私たちも神様によって作られたんだと言って神を崇めたくなるように、この4日目も私たちは何気なく生きているかもしれませんが、そこに日があり月があり年年があって、そのような規則リズムの中で生きていくときに、私たちは自然と実は神に目が向くようになっているんです。旧約聖書の中でソロモンはすべてのことに神の時があると言いました。伝道の書の3章では、天が下のすべてのことに季節があり、すべての技に時がある、生まるるに時があり、死ぬに時があり、植えるに時があり、植えたものに抜くのに時があるって、こんなふうに書かれてあります。天が下とはこの世界が神様が支配される世界であるということを意識しています。つまりこの地上において起こるすべてのこと、すなわち死ぬ時も生きる時も笑う時も泣く時も戦う時も平和な時も、すべての時が時を支配される神様の御心のうちにあるのだということです。そしてソロモンはその一つ一つの時に思いを向けていくうちに、それはなんとその時にかなっているのだろうと胸を熱くしていくんです。そしてさらに驚くべき思いへと心が捉えられていきます。伝道の書の3章11節、神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることができない。ソロモンは自分の人生を振り返り、一つ一つの時を意識するにつれ、だんだんと永遠の世界に目が向けられていきます。もちろん全てを見極めることはできませんけれども、それでも永遠の世界への思いが湧き上がってくる。不思議なことです。神様がその永遠の思いを授けてくださったのだと言います。でも私たちもこのソロモンの気持ちがなんとなくわかるのではないでしょうか。たとえ今深い悲しみや不安の中にあったとしても、神様の永遠を思うと、それは一瞬の出来事に過ぎないのだと、すべてはやがて過ぎ去っていくのだと思います。そう思うと心の中に希望と喜びが湧き上がってきます。そしてそう思わせてくださるのは実は神様ご自身なのです。実際辛いことがあっても、夜眠れずに涙で夜を明かし、 このままずっと闇に人生が覆われてしまったかのように思えても、小鳥のさえずりとともに必ず朝が来ます。悲しみのあまり一層このままずっと闇に覆われればよいと自暴自棄になったとしても、朝になれば必ず窓から明るい光が差し込んできます。まるで何事もなかったかのように、いつもと変わらない朝が始まるのです。冬どんなに寒く雪が降ってもずっと寒い日が続くことがないのです。必ず春が来て暖かくなり、花々が一斉に芽を出す時が来るのです。私たちがそれを望もうと望むまいと、季節は同じように巡りゆくのです。それは天地創造の時から今に至るまでずっと変わることがないのです。その間、地上では多くの出来事が起こったことでしょう。多くの命が生まれ、また消えていきました。多くの笑いがあり、多くの涙があったことでしょう。平和な時もあったと思いますし、戦いに明け暮れる時もあったでしょう。この地上は常に目まぐるしく変化していくんです。しかしその間も、宇宙は何事もなかったかのように静かに静かに動き続けてきました。同じ軌道を変わることなく、同じスピードで動き続けながら時を刻んできました。そして今もなお、これからも天体は変わることなく常に一定の速度で動き続けていきます。私たちはここから何かを感じないでしょうか。宇宙に目を向けるときに、私たちはこの私たちが生きる世界は何か圧倒的な方の力によって動いているのだと感じるんです。私たちの地上での生涯は一瞬かもしれませんが、その圧倒的な力を持った方は永遠なのだと感じるんです。そして聖書はその永遠なる方が私たちをもその永遠なる世界へと招いてくださっているのだよと教えるんです。私たちの人生にいろいろなことがあればあるほど、神様はその時々の中で何があっても変わらない神の永遠の世界に私たちの思いを向けさせてくださいます。第4日目に創造された天体は季節の印であるのと同時に、私たちに永遠を思う思いを与えてくださるんです。それはすなわち永遠なる神を思う思いであり、永遠なる御国にやがて帰っていくのだという喜びの思いです。夜空を見上げるたびに私はそう思います。ぜひ夜は空を見上げてみてください。そこに神様の無限と永遠を感じ取ってもらいたいと思うし、そして神の秩序、何があっても変わらない、そして宇宙がそうであるならば、その何をもっても変わらない愛をもって私たちは今生きている、生かされているということ、そんなことを第4日目の太陽と月と星の創造を通して私たちは学ぶことができます。でももう一つ語ります。で、今日それを心に宝として持って帰ってもらいたいなって思うんですけど、まあ、そもそも太陽と月と星はその一番の役割は闇を照らす光としての働きですよね。太陽と月と星の光は文字通り人間が住んでいるこの世界を照らし出し、そしてそれがよく見えるようにしてくれています。 またそれは温かで、私たちが生きていくにふさわしい状態にこの地球を保ってくれています。その温かさ、そして闇を照らす光に関してですが、第一日目は先ほども語ったように、ただ光と闇を分けられただけです。光か闇かなんです。光か闇かなんです。で、第一日目の話を私がここで説教したときに、ちょっと冗談半分に、なぜ神は闇を残されたんだろうかと、光だけでよかったじゃないかと、光なんか闇はいらないじゃないかと、まあ、天国に行けばもはやもう闇はないんですけど、なぜに闇を残されたんだろうかっていうことを言いました。で、その中で、まあ、感じるのは、まあ闇があるからこそ光が光として輝くからかなって話をしました。光の中に光を掲げても光って見えないですけど、そこが闇だから真っ暗闇の中にろうそく一本の光でさえ灯せばすごい光として輝くわけです。つまりこれ霊的な意味では、人生の闇が襲ってきた時に、普段神様なんか見えないんですよ、っていうかいらないと思って生きているんです。ところが人生の闇が襲った時に、私たちは誰もが光が欲しくなる。闇だからこそ今まで見えなかったイエス様の光が見えるようになる。だから闇も残されたんではないんでしょうかねっていう話を第一日目の時にしたんです。でもやっぱり光のない真っ暗闇は私たちはちょっと耐えられないかもしれないですね。で、この4日目を読んだ時に私ははっと気づかされた。皆さんもはっと気づかされたんじゃないでしょうか。全くの闇はないということ。闇と光なんですけれども、光の全くない暗闇はを神様は4日目に、その全くの闇をなくしてくださってるんですよ。一日目にはなかった四日目の闇でも、月と星が光となる。これに気づいた時に、私はもう本当に嬉しくなりました。闇と光は仕方がないのかな、その対極にあるものがあっても仕方がないのかな、善と悪のように。でもそうじゃなかった。四日目を見たときに、全くの暗闇は存在しないってことが分かりました。確かに暗いんだけど、でも月明かりがある、星が輝いている。ああ、神様はそこにおられるんだなって。何から何まで真っ暗闇さっていう歌が昔ありましたけど、あれは間違いでしたね。何から何まで真っ暗闇さ、あれ知らないんですね。聖書の第4日目を読ませてあげたい。聖書は真っ暗闇などないって教えてるんです。天地創造のその時から神様は闇だけの世界など決して許してはいなかったんです。闇の中には初めから月や星の光をそーっと輝かせてくださっていたんです。ところがそれでも多くの人が人生の中で真っ暗闇だと思うような経験をします。なぜかな。ある冬の夜、私は、運動も兼ねてこう夜の雪の道を歩いていました。ザッザッザッザッと。で、空を見上げました。空を見上げたら、あるはずの月も星もありませんでした。あれ、人生には真っ暗闇がないはずなのに、どうしたことだろうと思ったら、月も 星も見えない原因は雲でした。雲が覆っていて、月と星の光を遮って見えなくさせていたのです。そこでまたハッと気づかされます。問題は闇ではないんだ。問題は雲なんだ。闇を遮る雲なんだ。闇を遮るじゃない。光を遮る雲なんだって。光を遮る雲、それはあまりにも大きな悲しみかもしれませんし、神様の光が見えなくなるほどの不安や恐れかもしれません。言葉を変えれば、それは不信仰なのかもしれないんだけれども、いずれにしても光を遮っている何かが私たちの心の中に生じることがある。生じることがある。もしかしたら皆さんの中に今、その夜の小さな小さな光が見えなくなってしまうような雲が皆さんの心を覆うような状態の中で今日ここにいる方があるかもしれません。もしそうだとするならば、その方に神は今日語っています。雲はいつか晴れるって。ずっと空を覆う雲などありえないって。雲が晴れたら、今まで見えなかった光はちゃんといつもと変わらずそこにあることを知るでしょう。神様どこに行ったんですかっていうことではないんです。神は必ず変わらずそこにいるんです。おられるんです。前子供たちにも話しましたけど、子供たちの話の時に話しましたけど、箱根でキャンプミーティングを行った時に、箱根といえば富士山、富士山が見たかった。ところが雲で富士山が見えないんですよね。せっかく箱根に来たのに富士山が見えないなんて何たることだと。そして残念に思いながら箱根の山を降りたんです。車でずっと降りたんです。ところがこのつづら坂をこう降りていく途中、雲が晴れてきたんです。上の方から晴れてきたんです。すると富士山のてっぺんだけが見えたんです。皆さん、富士山のてっぺんだけが見えるって見たことあります？そういう状態ってどう見えると想像しますか？てっぺんだけ、あとは雲なんです。私はそれが見えた瞬間に、あ、山が空に浮いてるって思いました。富士山が空に浮いてるって、山のてっぺんだけがポコッと出て、あとは真っ、この真っ黒い雲に覆われてるんですよ。すごいって思いました。でやがてずっとさらに車で進め、ドライブしてると全部が、雲が晴れて下に着く頃には富士山が見えるようになってたんですけど、富士山は初めからそこにありました。決して足が生えて動いたわけではありませんでした。ただ雲が遮っただけでした。いくら雲が遮ろうと富士山はそこに変わらずありました。つまり私たちの人生において、どんなに真っ暗闇がやってきたと思えても、雲が遮ったとしても、富士山が変わらずそこにあるように、神様の光はそこに輝いている。一瞬見えなくなることがあるかもしれませんけれども、必ずその雲は消え去ります。その瞬間、ああ主よ、そこにおられたのですねってわかります。昼の光はもちろんのこと、夜も光がある。そのことを私たちは4日目の創造の技を通して学ぶことができます。そしてその光は暖かなんです。とっても暖かなんです。だから私たちはいつもこの暖かな光の中に生きたいと思います。そしてこの光の中に生きていく中で、私たちはやがてこの光の国、 永遠の御国に帰っていくことになります。星を見上げながら、いつもぜひそのことを思い出してください。これで4日目のお話を終わりにします。